お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアで暮らす移民の私たち、日本にも外国籍で日本で生活する移民や難民の人がいます。今年のコロナウイルスのパンデミック、日本で暮らす移民や難民の人はどのような問題に直面しているのでしょうか。日本に暮らす移民、そして移民のルーツを持つ人たちを支援する NPO 団体、移住者と連帯するネットワーク、通称移住連の事務局、チェ・スーヨンさんにお話を聞きました。
コロナ禍においてですね、日本の移民難民の方が直面している問題の中で特に大きいのは、はい、やはり困窮ですね。コロナによって多くがですね、仕事を失ったりですとか、あるいは休業に追い込まれている、で休業に追い込まれているにもかかわらずちょっと手当をもらえていないっていうような状況の中で生活が立ち行かなくなっている方が多くなっています。また在留資格を持っていない方々、非正規滞在者と私たち呼んでいるんですけれども、
はい、
こうした方々はですね、コロナが起こる前はコミュニティの中で助け合いでこう生活していた方が多かったんですが、
はい、
やはりそのコミュニティで働ける方の仕事を失う、休業などによってそのコミュニティの中の共助もなかなか立ち行かない状況になっているのが今の課題です。
サポートネットワークがなくなってしまったということですね。
そうですね、はい。あとはやはりこういった困窮移民難民の方は特に大変な状況ではあるんですが、日本の方もそれは同じでして、そうした状況を受けて政府はですね、
はい、
10万円の特別定額給付金を日本に暮らす方々に配布をしたんですが、
はい、
この給付金の対象から排除される人々っていうのが多くいたんですね。これはなぜかというと、給付金対象のとして4月27日の時点で住民登録があるかないかっていうところを線引きの一つとしました。そのためこの時点で住民登録がなかった、例えばそうですね、難民を申請していて3ヶ月以下の在留資格しかない、あるいは仮放免中であるその非正規滞在者として日本で暮らしているような人々などを中心に特に困窮した人々はですね、こういった方々が10万円の公的支援から排除されるということがありました。
かなり深刻な状況だとは思うんですけれども、
はい、
何か例えば移民や難民の方向けに政府が支援をしたりということはなかったんでしょうか。
やはりこれといったものがなかったのがすごく問題でして、例えばいろんな福祉制度ですね、日本の中にもその福祉制度として国籍在留資格を問わずに要件を満たせば適用対象となるっていうものもあるんですが、
はい、
やはり情報が十分に届かないであるとか、あるいはその言葉ですね、やっぱり言葉の壁がとても高いので、その申請書類、日本の人でも難しいような書類を移民難民の方、当事者の方が自分一人でやるっていうのはかなり難しいので、
うん、
実際にはそうした制度も使えず、困窮が極まっているという状況があります。
全体的なざっとした数というのは把握してらっしゃるんでしょうか。そういう方が例えば日本にどのくらいいるというようなことは。
ざっとですと、そうですね、だいたい非正規滞在者だけで8万ちょっといらっしゃいますので、かなり数としては多いと言えると思います。
なるほど。そういう方への支援というのは、まあ、何か他に例えば市町村であるとか県のレベルとか、そういう何か他のサポートはあったんでしょうか。
やはりそういったところもですね、在留日本に暮らす移民難民の方向けにはやはり多くはないっていうのが現状で、やはりそれは移住連が今まで活動してきたところにもよるんですが、やはり日頃からそうした移民難民の方々の権利保障をする、生活を支えるためのその制度作りっていうのがなかなかできていなかったっていうのが、やはり日本社会の問題としてあります。でそれが今回コロナ危機の中で大きな問題として表出したというのが今回の大きな問題の原因であるというふうに感じています。
チェさんのご自身の周りで
困っている方っていうのはどういうケースがありましたか？
やはりですね、聞いたケースでいうとやはり電話で助けを求める方々がいっぱいいらっしゃったんですね。
はい。
で、その、これからお話ししようと思いますが、移住連は、私が働いている移住連という NGO では、新型コロナ移民難民緊急支援基金というものをやっておりまして、
はい、
それに助けを求めてくる方々多くいらっしゃいました。で、やっぱりその中では難民申請をしていて、日本に暮らしているんだけれども、申請がなかなか、進まない中、生活が立ち行かないですとか、あとはもう生活、子供が2人いるんだけれども、もう仕事もなくなってしまって、やはり電気やガス、光熱費のお金も払えなくて、本当に明日が、明日を生き抜くのも大変な状況であるっていうような声ですとか、本当にすごくこう、悲惨な状況を聞いてきました。
そういう助けを求める声に対して、移住連はどういう活動をこれまでしてきたんでしょうか？
はい。先ほどもお伝えしたんですけれども、NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワークでは、こうした状況に対して何かをしなければならないということを考えて、
はい、
新型コロナ移民難民緊急支援基金というものを5月から9月まで行いまして、移住連はネットワーク団体ですので、その団体のネットワークを活用して現場で支援をする支援団体個人から現場でこんなに困っている人がいますっていうような申請を受け付け、こちらで確認をし、
はい、
皆さんに3万円をお渡しするという取り組みを行いました。
実際何人ぐらいの方がその支援を受けられたんですか？
合計で1645人の方の支援を行いました。
その支援活動を通じて新たに気づいたことって何かありますか？
やはりですね、私たちも日頃から移民の民の方を支援している立場ではあるんですが、そうした方々の気持ちっていうのをしっかり見れていなかったなというのを改めて感じました、うん、というのもやはりそうした困窮状況に置かれている方々は、なんていうんですかね、社会の死角に置かれてしまっている、もう見えない存在とされてしまっているような感覚を持っていて、例えば孤独感であるとか疎外感っていうのをすごく感じていて、助けを求めにここに来ているにもかかわらず、こんな風に置いてきぼりにされてしまっているっていうところに、すごくこう精神的にも苦痛が大きかったんですね。で、そうした状況に対して、やはりこの基金は日本社会の皆さんの寄付から成り立っているんですけれども、そうした市民の皆さんの思いのこもった3万円というのが手に届いたっていうのは、一つこう社会とその移民難民の方々をつなげる意味を持ったんだなっていうのを感じました。
なるほど。チェさんがこの移住連の活動に参加するようになったきっかけというのは何かあるんですか？
私もともと日本で暮らす移民の一人ですね、
はい、
移民2世になるんですけれども、やはり韓国人として日本に生まれ育っていく中で、いろいろなんでこういうことが、こんな違いがあるんだろうですとか、差別であるとか、いろんなこう社会の中で移民や難民の人が暮らしていく上での課題っていうものをこう感じる時があったんですね、うん、
はい、
それが周りに回って勉強を移民研究というものを私するようになりまして、
はい、
そこから実際に現場に出てみなければこうした問題の解決には貢献ができないというふうに思いまして、この移住連という NGO に入ることになりました。
実際に移住連で活動してみてどうですか？何か思っていたのと違うとか、逆に思っていた通りだったとか、何か感じたことはありますか？
驚いたのが一つありまして、
はい、
こんなにも日本に暮らす移民や難民の人々をが生きているこの状況をより良くしたいというふうに思ってくださっている市民の方がこれだけいるんだという、その市民社会の層の厚さや広さにすごく驚きました、うん、でこうした方々はやはり移民難民の方々が本来保障されるべき権利であるとか、尊厳を持って生きなければならないという思いを強く持っていらっしゃるので、すごく自分自身勇気づけられたところがあります。
なるほど。今後どういう支援をしていきたいと思いますか？
やはりですね、先ほどもお話をしたんですが、日頃やはり解決しなければ問題が解決しないとこうした危機にも対応することができないということをすごく肌身を持って今回感じました。ですので移住連が日々やっていた活動というのを改めて一歩一歩進めていく、で権利保障体制、尊厳を持って生きられるようなこの社会体制の底上げというのをしていきたいというふうに思っています。で直近で言うとやはり支援を必要としている人がまだまだ多い中、基金は終わってしまったんですね、
はい、
で3万円の支援もやはり日本で暮らしていればあっという間になくなってしまいますので、うん、やはり日本に暮らす人々の生活を保障するという政府の本来果たすべき役割というものを果たしてもらうためにちゃんとロビングであるとかアドボカシー活動に力を入れていきたいと考えています。
移住者と連帯するネットワーク移住連事務局のチェ・スーヨンさんでした。移住連では次の活動として12月18日の国際移住者デーに合わせて12月19日の土曜日にオンラインで国際移住者デー2020のイベントを開催するそうです。イベントの内容ですが、インタビューでもありました緊急支援基金の運営チームからの報告や講演、また移民コミュニティの当事者支援者によるトークなどが行われるそうです。詳しくは移住連のウェブサイト migrants.jp までどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。